皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が1月24日ということでございまして、第405回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく一番最初僕の近況の話を少しペラペラしましてですね、その後にメインのトピックそして雑談という流れでいきたいと思っております。今日のメインのトピックはお客様を絞り込んでオンリーワンになれば儲かるの本当の意味というタイトルにしました。長いですね、ちょっと短くしておきます。お客様を絞り込んでオンリーワンになれば儲かるという本当の意味ですね、絞り込みの話をちょっとしたいなと思っていて、まあ、雑談はちょっと旅についてつべこべと述べたいなと、住む場所とかね、旅についてもつべこべ述べたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあまず僕の近況でございますが、年明けてですね、20日ぐらいも経ったんだけど、初めてお話しする方には明けましておめでとうございますって言って、びっくりされた今日この頃ですが、まあ、それぐらいちょっと新年の感覚が乏しかったんですけどね、改めて、この時期に初詣に行ってきました。まあ、単純に混んでると嫌だなと思っただけなんですけど、自分の、妻がですね、今年後役でございまして、って言うとあれか、年がバレちゃうんでしょうか、怒られちゃったらごめんなさい、後役でございましてですね、お参りに行ってきたわけですよ。で、僕は僕で毎年恒例でですね、商売繁盛の、ことをしますんでね、それも一緒にやってきて、まあ、お札もらって、飾ってということをしてきました。で、これもね、結構、いつもやってたんですけど、毎年毎年なんでしょうね、しっかりと、まあ、調子が良くなってきているときは、きっちりと言ってたんで、僕そういう縁起を担ぐんでね、行ってきたんですが、ご利益ということはもちろん考えてませんけどね、区切りとしてしっかり行こうと思って行ってたんですけど、なんとなくですけど、なんとなく、ただの習慣になってたところがあったので、今年はね、いろんな意味で自分も、変化の一年だと思ってたんで、しっかりと、お祈りと言いますか、決意をしてきた、今日この頃ですね。まあ、ご先祖様にありがとうという感じの意味合いが僕にはちょっと強いんですが、まあ、そんなことをしてきました。で、あとはですね、実はもう1月20日なのでちょっと焦ってて、25日から焦ってて、今年になってから、僕毎年冬に、仕事でちょっと香港に行かなくちゃいけない用事があるもんですから、それもちょっと近づいてきてるぞと、まあ、香港はパッと行ってパッと来れるんだけど、ということとね、あと少し前に言いましたけど、オーストラリアに僕は、実は行ったことないんですよ。なので、オーストラリアに行きたいなと思っていて、ゴールドコーストとですね、バイロンベイというエリアに行きたいもんですから、まあ、仕事も少し絡めると思うんですが、それも行きたいと。でもそれ、おちおちしてるとね、3月ぐらいになると、冬と言いますか、夏が終わるじゃないですか、南半球って。だからこれも急がなきゃいけないと。で、さらにはね、今年の夏までに、アメリカでも僕はちょっとイベントをしに行きたいと思っているので、それもやんなきゃいけないということで、なんだ、言い訳がましくなってますが、いかん、今年が始まってしまったぞというふうにちょっとね、思って、いましたね。少しこもり仕事を年明けてからしてたんで、おちおちしてられないぞともちょっと焦ってますね。で、ちなみにオーストラリアは、ゴールドコーストは有名ですよね。サーファーズパラダイスとか、サーフィンする人が、住んだりとか、何でしたっけ、ワーキングホリデー行く人が行ったりとかして、初めて行ってそこでハマって、移住したいと思ったりなさる人も多いと思うんだけれども、そこなんだけど、バイロンベイっていうのはね、非常に急速に昨今、こう、進化していて、いろんな表現をする方がいますけれども、もう完全な観光地だっていう人もいれば、すごくメローな時間が流れるというか、ゆっくりした時間が流れていて、まあ、海とサーフィンと、まあ、美味しい食べ物と、で、ゆっくりするみたいな場所でね、すごく好きな人が多いんですよ、サーフィンする人で。だからそこも僕行ってみたくてですね、まあ、それをちょっと考えてるもんですから、あ、こりゃいかんと思ってますよね。で、毎年、ハワイには、家族で行ってますけど、家族でゆっくりできそうな場所っていうのもね、当然僕の好みが、大きくあるんだけども、それも探してみたいなと思うくあってね、ちょっとぜひ見てみたいなというふうに思ってて、なんか、と思ってですね、焦ってる今日、この頃ですね。はい、まあ、そんな近況でございました。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、さっき申し上げた通り、お客様を絞り込んでオンリーワンになれば儲かるという 本当の意味という話をしたいと思うんですが、まあ一応言い方が遠回しですね、まあ、そんな話でございます。でお客様の絞り込みっていうのは何回もこのポッドキャストでも過去4年間5年間で取り上げてきましたし、僕自身もですね、初めて東京で50人以上来てくださったセミナーで自分が喋ったトピックも確か絞り込みについてだったんでね、これはいろいろ思うことがまあありますんで、今日まあそのテーマにしてみたんですね。そういう会話をしたメンバーさんがいたんでですね、この話をしてみようと思ったんですけど、顧客の絞り込み、つまり自分が一番になれる分野でターゲットを絞り込めと。ターゲットを絞り込んで、その分野で一番になれ。自分で一番になれるってところにターゲットを絞れ。でもどっちでもいいんですけど、っていう意味で使われることが多いですよね。で、競争せずに生き残っていこうと。競争から逃げていくというか、競争しないようにするためにはこういう話に絶対行き着くじゃないですか。みんなこれ考えたことないですかね。だから例えば物販だったらラジコンヘリの部品だけに絞り込んで日本一の品揃えとかね、今だったらドローンかな、ドローンの部品だけに絞り込んで日本一の品揃え、ドローンのなんとかに絞り込んでとかね、あとビジネス用ロシア語レッスンでオンリーワンとかナンバーワンとか、あとなんだ、30代女性のための30代独身女性のためのコーチングサービスとして絞り込んで、そこで一石ナンバーワンになりましょうとかっていう、まあ話ですよ、簡単に言うとね。で理屈はその通りですよね。そこの世界で一番になるために絞り込んでいこう、絞り込まないと一番になれないからということなんだけど、でもね、私はどの顧客に絞り込もうかしらとか、私はどの分野で一番になれるんだろうかというふうに考えるんだけど、このね、絞り込みって、今日のテーマは絞り込みましょうって話をしたいんではなくて、絞り込みのために絞り込みをすると大抵失敗するんですよって話をしたいんです。僕もこの仕事をずっとやってますし、自分自身もビジネスいろいろやったんだけども、絞り込みをするためだけに絞り込みをする、つまりそれはもうもちろんナンバーになりたいとか競争したくないという思惑があってやったんだけど、絞り込みをするためだけの絞り込みをすると結構失敗するんですよね。失敗させたことも結構僕はあるんですが、なのでそんな話をしたいと思います。だから絞り込みの方法の話をしますが、成功しやすい絞り込みと失敗しやすい絞り込みという意味でちょっと聞いてほしいなと思っております。じゃあまあちょっと始めていくんですが、お客さんをね、絞り込むということで、ターゲットを絞り込むっていうのはいろんな種類があるんですが、一番わかりやすいのが、さっきも例に出ましたけど、お客様の属性で絞り込むってことですよね。どういう人かってことです。そのお客さんがどういう人か、まあ何が欲しい人かとか、どういう人かってことなんだけど、よくある3歳以下のお子様を持つお母さん向けの生態サービスとかね、50代以上の方向けの結婚相談所とか、50代以上の女性でもいいし、50代以上ってくくってもいいけどもですよね。そういうふうに客層そのものを絞り込む、属性を絞り込むっていう方法が一つですね。で次に同じように客層を絞り込むんだけど、属性以外にはエリアですね、その方が住んでいる場所で絞るという方法があって、まあオーストラリア話が出たからついでに言うと、シドニー在住の日本人の方向けのリフォーム業とか、これもエリアというか住んでる場所を絞り込んでるじゃないですか。あとは沖縄在住の方向けのネット通販のサポート業とか物流サービスをするとかいうところも絞り込みのアイデアだと思うんですね。これはまあ教えてもらったんですが、ですよね。でこれがエリアです、住んでるところで、最後にさっき僕属性とエリアを言いましたね。で最後にね、今度は商品です。提供する商品そのもので絞り込む場合、例えばさっきの、ドローンの部品っていうのもそうだけど、アトピーサービスもいいんですよ。アトピー専門のマッサージとかね、 iPhone のイヤホン専門店とか、こういうのも多分サービスとか商材で絞り込んでいるということになるんだと思うんですね。でこれはしつこいけど全部間違ってないじゃないですか。全てのいわゆる先生方とかベテランの起業家の方とかメンターが多分言っているし、間違ってない、僕が間違ってないですって僕が言うのも おこがましいですが、間違ってないと思いません、ね、間違ってないと思うんです。だから当たればこの絞り込み戦略はバシッとはまるし、おかげで、本当にナンバーワンになりましたとか、食っていけてますということになることは間違いない。だからこそ僕もこういうことを仕掛けていたし、みんなにご説明していたということなんだけど、でもね、ここで注意があるわけですよ。注意があって、絞り込むことは間違ってないんですが、失敗する要素があるんです。それが2つあってですね、1つは考えていたことだと思うけど、1つはマーケットが小さすぎないかどうかということですね。マーケットが小さすぎないかどうか、つまりそこにいる人が少ないんじゃないかということと、もう1つはそのお客さんがどこにいるかが特定できるかどうかという、この2つを注意しないと失敗しやすいなと。失敗しやすい、失敗するんですよね。例えばそのマーケットが小さいって話をするとね、さっきシドニー在住の日本人のリフォーム業という話をしました。絞り込みとしては結構教科書通りのことを言ってるじゃないですか。なんだけど、でもちろん存在すると思います、そういうのは存在する絞り込みなんだけど、でもシドニーに住んでいる在留の法人、在留法人とあとリフォームをするという頻度を考えると人数が少なすぎませんか。もちろんそう思うんだろうけど、みんなね、少なすぎるんです。でも絞り込もうと思って絞り込むとこういうことをしちゃうんですよね。もちろんナンバーワンになれると思います。多分誰もやってないから、こんなもの専用に。だけどやっぱり平凡的に考えてしまうとこういうアイデアになってくるから、絞り込むためだけに絞り込んだことになるじゃないですか。だけどマーケットがちっちゃいから、これは絞り込みのアイディアとは呼べなくて、まあ没案ということになるわけですよね。やれるはやれると思うんだけども、でも競争が多いからなとかね、競争が多いのは嫌だとか、広告費が高い分野は嫌だ、競争が多いことイコール広告費が高いんだけどって、考えてうんざりしてずっと考えていくと、結局行き着くと誰もやってないけど誰もお客様が対していないというところにやっぱり我々なっちゃうんですよね。だから競争したくないというふうに思いすぎて絞り込んでなっている時にナンバーワンになりなさいっていう啓蒙を見ると、あ、これだと思って飛びついてしまうんだけど、それは単純に競争から避けていって、しかもナンバーワンになれる絞り込みという妙案が思いついていないからこそのボンボンとした没案に行き着いているだけだことがある。それがマーケットがちっちゃいものということなんですよね。でしかもね、いやいや、だってね、それはその50人ぐらいはお客様が毎年いますよと、だから50人取ればそこそこの金になるじゃないですかという人もいるでしょうよと、1個ね、200万ぐらいの注文があったとすると1000万ぐらいいくじゃないかと、いや1000万じゃない、もっといくかということになったとしてもですね、でもやっぱり 10という市場で対象客すべてを取るのはね、無理なんですよね。実際無理なんですよ。なのでやっぱりまた縮小していくということになるから、大した利益になるならないということになるわけですよ。じゃあ話変えましょう。これが一つ目ね。で二つ目、要はエリアを絞りすぎるとか、いろんなことでとにかく属性を絞りすぎるけどマーケットがちっちゃいってパターン。でもう一個いきましょう。もう一個はね、ちょっともう少しマシな案に見えると思うんですが、背が小さいおちびさん向けのスーツ販売ね、これ僕も欲しいぐらいですよ。背が小さいおちびさん向けのスーツ販売という絞り込みはどうでしょうか。これも実際この例はね、自分の僕はクライアントさんでやったから分かるんですが、背が小さいサラリーマンはね、今の若い子はそんなにいないですけど、僕も含めて僕の世代だと結構いるんですよね。結構います。小さいって定義もあるけれどもね。でおじさんたちでちっちゃい人もいますからね。で考えていくと、日本では少なすぎるということはないじゃないですか。おこれいいじゃないかということになると思うんです。なんだけど、これも失敗しやすくてですね、なぜかというと、いや、なんだよ、でっかいじゃねえかよ、マーケットがと思うと思うんですが、なぜかというと、お客さんがですね、どこにいるか特定できないんですね。で特定できないというのは、どういうことかというと、そのお客さんがどこにいるかわからないから、どこにいるかわからないということは、そのお客さんだけをどうやって集めていくかがわからないんですよ。そのお客さんだけ集める効率的な方法がないんですね。まあ、到達率とか到達の難易度、到達の難易度って言ったりするんだけど、到達できない。 だから小さい人が多くて、その方々はスーツを同じような分量で買ってることは分かってるんだけども、分かってるんだけど、小さい人だけ集める手段がないわけですよ。どういうことかというと、小さい人だけが読む、おちびさんだけが読むウェブメディアって多分ないし、そういう雑誌も売ってないし、あとそのそれぐらいの記事はあると思いますよ。小さい男でも似合うためのなんとかかんとかっていう記事ぐらいはあると思うけれども、メディアはありませんね。あと小さいチビスーツとかって検索需要もですね、10年前もそうだったけど、未だにないんですよ。実はないんですね。まあ何件かぐらいあるかもしれないけど、マーケットと呼べるものじゃないと。で、どういうことかというと、結局相手がですね、その小さい人たち、おチビさんが、スーツを売っているチビ専用の業者がいるとも思っていないし、そこまで求めてないところがあるから、結局スーツを普通に探すんですね。で、その中で、そのスーツを選ぶ選定基準として、私のサイズ、俺のサイズに合うかしら、ということをしてるだけなんですよ。そうすると、こうなるとね、戦略的にお客様を絞り込んで、ナンバーワンになろうというふうに、うまいことできないですよね。うまいことできない。でなると、難しいじゃないですか。だから、さっき言ったみたいに、しつこいけど大抵絞り込み、競争から逃げ続けた絞り込みというのは、おそらく自分が食うのにも困ってしまうぐらいすごく小さいマーケットでビジネスと成立しにくいところか、もしくはその人に到達できないから、おちびさんのスーツみたいにね、じゃあどうやってやるか、絞り込みの発想は間違ってないじゃないですか。じゃ実際僕らもやったんですけど、どうやるかっていうと、メッセージとしておちびさんの方お困りじゃないですかっていうメッセージを届けるっていう絞り込みの仕方になるんです。だからこれはその分野でナンバーワンになるという絞り込みという厳密な意味ではなくて、まあなんつうかメッセージの手法ですよね。コピーライティングの手法として、その方々向けに大丈夫よということを対象に訴えるということになるわけですよ。だから絞り込んでいるとも言えないわけですよね。あ、ちなみに僕の会社は海外在住者の方ということから始まった会社というかね、そういうサービスを始まって、食えるようになりましたけども、海外在住者の方でネットビジネスとかね、ホームページで集客とかオンラインを使ってとかっていうことで悩んでいる方々というのは到達できたんで、それは海外にいる方をだけを対象にする方法がまあもともとあったんですよね。というかあったから、まあ少し、この方法とは違ったからたまたま絞り込めたというところがまあありますけれども、でもね、50% ぐらいはメッセージの力だったりもするんですよ。だからこそ日本のお客様もいっぱいいらっしゃるんでね、それをよく考える必要があるということですよ。だから十分なマーケットがあるということと到達できるということが、厳密に言うところのその絞り込みが成功する例ということになるわけですよ。わかります？だから、なんだろうな、そう考えると、なんか客層だけを無理やり絞り込むとかではなくて、広い、もともとね、広いところの中で勝手にセグメントを作ってしまう方が、やっぱり効果的なんじゃないかなとは思いますよね。だからまあスーツの話と一緒で、スーツを買う人はいっぱいいる、10万人ぐらいいる、20万人いるんだけども、そこに対してメッセージとして勝手にセグメントを作っちゃったというオチとかが、やっぱり唯一絞り込みとしての絞り込みなの、まあごめんなさい、効果的な絞り込みなのかなというふうにまあ思いますよね。でまあこれはこれでいいんですけど、でもね、しつこいけど、これだと絞り込むために絞り込むっていうことをしないようにしようと思うと思いつかなくないですか？実際思いつかないんですよ。なぜかというと、すごいけどこういう情報って皆さんお勉強熱心な方みんな知ってるし、実践をするんでね、行動力ある方はまあ大体絞り込んでもオンリーワンじゃないんですよ。絞り込んでいるんです、誰かがもうすでにね。だから例えば整体院の方が集客に困っているということをよく知っているからこそ、整体院の集客コンサルっていう専門業があったりとか、整体院向けの、ホームページ制作があったりとか、あと歯医者さんがね、集客とかに困ってたりとか、経営に困ってるからそう歯医者さん向けの経営のマネジメントのそのツールが売れてたりとかする。でもこれはもう知ってるからやってる人がいるので、オンリーワンにはなれない。じゃあ介護施設向けのホームページ制作をやればいいかというと、介護施設ではそういうセグメンテーションではできなくて、なぜかというとそういうふうに向こうが思ってないんでね。ということはなかなか難しい。中小の 方々向けのホームページ制作って中にたまたま介護施設の方 の向けたメッセージを入れるということになっちゃうのかなというふうに思うわけです。まあ、しつこいですね。まあ、ということで、なので難しいんですね。自分競争を避けるということだけで、そこから避けて避けて避けて絞るとさっきみたいに難しくなっちゃうわけですよ。だからできればビンゴだからそれをやればいいと思うんだけど、そうじゃない場合僕はどう思ってるかというと、お客様を絞り込む以外にもうちょっと簡単な絞り込みの方がもう一個あると思ってて、それはね、集客方法なんです。ここから今日の本題です。僕は言いたいとこですね自分で言いたいとこですって言ってる時点でちょっと終わってますが、伝わらないといけないから言っておきましょう。これここからが僕は言いたいことなんですけど、集客方法で、差別化すればどうかと思ってます。思いつかない人はね。でも大体思いつかないと思うから。なでどういうことかというと、集客方法つってもブログとかね、ソーシャルメディアとか YouTube とかっていうチャンネルを差別化しましょう。私は YouTube をじゃあ特化しますとかってチャンネルの話をしたいんではなくて、僕がすごく気にしているのは、接触のね、お客様と接触するリードタイムだったり、頻度ですね。頻度だったり、距離感のところで差別化できるんではないかということなんです。どういうことか、言葉通りなんですけど、週に1回自分のことを知ってもらうよりも毎日知ってもらう、つまりメールマガジンやってるんだったら週1回送るんじゃなくて毎日送るとかね、あとメールで対話をすると、メールでコミュニケーションする、メールでレスをするということよりも通話で会話をするということ、これは距離ですね、距離感。あと、通話で会話するよりもライブ動画で会話する、ライブ動画で会話するよりも会うということ、これが距離感のことです。メールよりも通話、通話よりもライブ、ライブよりも会うってことね。これが距離感ですね。で、頻度っていうのは週1回よりも毎日ってことになるわけですね。あと、複数よりも1対1、1対 N で会うより1対1で会うとか、1対1で喋るということになるわけで、これがお客様との距離感と、頻度の話ですね。だからメールマガジンだったり、メールを送ったりとか、セールスをするとか、電話をかけるとか、売り込むだけだとね、いけないけれども、向こうに接触するということを考えると、毎日1回とかの方が頻度が上がるじゃないですか。週に1回、月に1回より週に1回。で、リードタイムっていうのは、お客様から問い合わせがあったとき、例えば電話だったらワンコールで出るとか、ワンコールも立たずに光ったらすぐ出るとか、メールだったら1時間以内に返す、20分以内に返す、10分以内に返す、メールが来たら速攻返す。それが会話、会話よりアウト。だから、理想的にやらなくていいですよ。やらないでいいけど、リードタイムと距離ということで言うと、お客様から電話が鳴った瞬間、はい、今から行きますって5分後に、こんにちはって行くのが、おそらく一番いいんでしょうね。というふうに、その集客方法で差別化していく、それは距離と頻度とリードタイムというふうに僕は思っているわけですよ。で、なんでかというとね、何にも絞り込んでないじゃないかってことなんですが、まあ聞いてほしくて、要するに絞り込みって結局はナンバーワンとかオンリーワンになりましょう、ナンバーワンとかオンリーワンになって競争から縁遠いことになりましょうということを言ってるんでしょ。だから絞り込みって言ってるんだけど、結局それってお客さんの、プリファレンスって言うんですけど、プリファレンス、つまり、お客様がここを選ぼうというご贔屓にしてくださったり、思考、お客様の趣味思考としてうちを選ぶという度合いがナンバーワンだったらいいわけですよ。プリファレンスが一番だったらいいわけですね。これ、あれですよ。ちなみにベストセラーになった USJ 最近退任されたマーケッターの、方が、しきりにこれおっしゃってますね。どの著書でも。で、僕、そこでまたね、やっぱこの人でも言うんだと思って、勉強させていただきましたが、それはいいとして、興味あれば読んでみてください。で、お客さんがね、あなたを一番最初に選んでもらうということ、お客さんがあなたを一番最初に選ぶという状況のことが、お客さんのプリファレンス、ご贔屓度合いが一番っていうことになるわけだから、自分しか選択肢がないようにしてしまう。というこの時に自分しか選択肢がないっていうのが絞り込みの極意じゃないですか。だけど自分が一番最初に選ぶ状況になって入れさえすれば同じ状況が起こるので、だったらお客さんが一番最初に選んでもらいやすくするプリファレンスが一番になるっていう他の方法でもいいと思うんです。それはどういうことかというと、お客さんへの回答のリードタイムが早ければ早いほど自分たちの対応がベンチマーキングになるんですね。その時の対応が一番最初にやってますんで、最初に接触したものなので。で考えていくと、 しょぼく回答しちゃダメですよ。だけどしっかりと回答していたりとかご対応していればですね、他を調べるということがもうめんどくさいという状況にもなるし、自分たちの回答がベンチマーキングになるので、それが基準になる。あそこはこう言ったけどここは言ってくれなかったなとかっていうふうになっていくわけですよね。あとお客さんが目にする回数が多ければ、これはもうブログだとどうしてもプル型だから、プッシュ型という意味ではメールマガジンだったりが効果的なんだろうけれども、まあ LINE アットでもいいですけどね。ザイオンス効果、久々に出ましたね、ザイオンス効果。人々は接触する機会が多ければ、目にする機会が多ければ多いほど信頼すると言われている。だから優秀なセールスマンは待ち合わせをしました、で店に来てくださったらちょっとお待ちくださいって言って一回席を外してお茶を持ってくる、お茶持ってきたら資料を取りにまた戻るとかって言ってなると、その日のその1時間以内に3回出会ったことになるから、それもザイオンス効果って言うんですって。途中で誰か違う人が対応して、またあお待たせしましたって、あのさっきの人だ、さっきの人だとかってないですかっていうのはザイオンス効果って言うんだけど、それと同じことを自分の接触の中で入れていくということですね。まあ、メールマガジンってことに結局なるし、まあランチェスター戦略でよく書いてますけど、エリアを絞る、つまり、神奈川県青葉区なんとか町を中心にしているリフォームだったら、青葉町の、店舗デザインだった店舗を増殖、不動産屋さんにね、その注文もらえる不動産に毎日毎日こんちはこんちはこんちはっていう風にくるくるくるくる回るってことになるので、エリアを絞ると接触回数が増えるっていうことになってナンバーワンになるよねって意味でそれは言っているんですが、まあ、それと同じじゃないですか。わかりますかね。だからザイアンス効果を得るために接触を多くするということですね。メールマガジンを回数多くするとか、まあ動画でもいいですけどねってことになると、あとお客様との対話についても一対一で話し込むということができれば、他の人よりも自分の理解者になってくれるという意味合いが出るので、やっぱここも非常に有効なわけですよ。そうすると、もし競争が激しい、マーケットのビジネスをしてたとしても、これができるとですね、接触してきたお客様一人一人にとっては、自分がオンリーワンになれることがあるし、オンリーワンじゃなくてもね、プレファレンス、つまり自分を選んでもらえる優先順位が一番になることができるってことを、僕は言いたいわけですよ。でもちろん、コモディティみたいなね、その辺にどこでも売ってるようなブランドのものを売っているとかっていう物販をしているとしたら、なかなかこの戦略は活かせないかもしれないけれども、でも、選ぶという、そのこういうことをしてくれたからこそ優先順位が一番になるという属性のお客さんもマーケットには結構いるんですよね。だから全てのマーケットでこれはできるとは言いませんけどね。でもできる可能性が非常に高いというふうに思うんですよ。で僕は自分の会社はこれで、食えてきたというふうに思っています。だから海外在住者ということで、真似をされたことも何度か過去にありましたけれども、真似をされたって、それはそれで傲慢かもしれないけれども、あったけれども、そこじゃないんですよね。そこだけじゃないところで、差別化をしていたなという自覚があるので大丈夫だったなというふうに思うわけですよね。わかります。でもね、当然何でしょう、この話をするとなんかもうあくびしながら、オンラインで皆さん仕事をしたいと思ってるとしたら、多分自由な時間とか収入が欲しいわけじゃないですか。だから接触したくないですよ、そもそもね。そんなに接触したくないし、そんなに会話もしたくないというふうに自分のビジネスの条件を設定している人もいると思うんですね。それはいいと思います、その通りなんだけど、でもそれをやるためには、そういう人のスキルセットと資金力とか労働時間がね、何もかも足りてないことも多いんですよね。だからそう考えると、その時間とお金が欲しいわけでしょ。だけど時間とお金を一番使わない方法でもあるんです。できるだけ接触してできるだけ会話をする方が、金と時間を使わずに金が入ってくる方法だということも、記憶に留めておくといいのかなと、僕なんかは思うなというところなんですよね。だって大手って一人のお客さんを取るために一人のお客さんから3年間で1万円しか儲からなくても、 初回にそのお客さんを取るために5万とか6万とか平気で使ってきますよね、大手って。で、考えていくと、露出になりふりが構ってないので、圧倒されますよね、弱者である我々っていうのは。だし、でもね、逆に言うと大手の方だとしても、どうやったって一人の人間を雇うための人件費は最低でも1000円とかになるわけですじゃないですか。で、その時給1000円の人と比較しながらの勝負になるとしたらね、直接戦闘だとしたら。だとしたら、おそらくきっと真剣度合いとか、その方とのスキルセットだったら、多分圧倒できるんですね。我々はその至近距離で仕事ができるし、刑事に近い人がこの対応するはず、まあ、もしくは本人がいるじゃないですか。だからやっぱ圧倒できるということがあるから、だから、さっきも言ったけど、エリア縛りっていうのは縛るから、縛るってことそのものが素晴らしいんではなくて、エリアを縛るとリードタイムとか接触頻度とか、まあそういったものがね、非常に上げていけるというメリットがあるからこそ絞るといいよっていうのもあるんですよね。だから、集客手法、距離と接触頻度と、何でしたっけ、僕リードタイムっていうことが、有効だからこその絞り込みというのも実はあるんですね。だから、ペケペケ様向けへということだけは絞り込みじゃないということも分かっておくといいのかなというふうに思いますね。だからまあ絞り込むことが大事なんではなく、絞り込んだらそこに自分しかいないってことが実は大事、なんでかって見つからないからね、そんなに。じゃなくて、お客さんが自分を一番優先的に選ぶ状況にするためにどうするかってことを考えると、オンリーワン戦略ってことの意味がね、オンリーワン戦略ってだから僕あんま好きじゃないって怒れるか。もう言葉がちょっともう無理があるなと思うんだって見つからないませんもんね、そんなのあんまり。と思っているので、今日この話をしてみました。ぜひね、絞り込むべきである。オンリーワンになるべきである。好きを追求すればあなたのお金になる。というところは、正しいですよ。だけれども、正しくないということを考えてですね、思っていただけるといいんじゃないかなというふうに、自分はどうすると一番最初に選んでもらえるのかと思うと、わかりやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、このビジネスの世界は残酷ですし、残酷だけどシンプルだと思うので、お話をしてみました。はい、今日は以上ですね。いかがでしたでしょうか。また感想でもいいので教えていただければと思っております。まあ、あとはですね、何か知りたいことがあったら連絡をしてください。いつも真剣にご質問いただくことが多いので、個別の無料相談をしてしまっている場合が、まあ、多いんですけれども、昔ちょっとやったんですが、匿名とかでもいいんでね、そこまでじゃないんだよって場合は、これ取り上げますので、ぜひ質問だったり取り上げてほしいことが、質問の方がいいかな、あれば、プライベートなことは匿名で構いませんので、連絡をしてください。連絡の仕方が分かんないってこの前言われたんですけど、どうしましょう。コンテンツラボと検索したら、僕の会社のサイトがあるんですが、そこの問い合わせフォームでも、問い合わせフォームというところからでも構いませんし、あと何でしょうね、コンテンツラボで検索したら問い合わせフォームでもいいし、Facebook の河野のアカウントからのメッセージでも構いません。コメントでもいいんですけどね、何かの形でお送りいただければと思っております。はい。じゃあ、今日の雑談ですね。今日の雑談はね、今日前半で旅の話をしましたが、ちょっと旅の話をしたいと思ってて、なんか、河野さん、この話を誰かにした時とかにもそうなんだけど、なんで海外に移住しちゃわないんですかとか、ゆくゆくは海外移住するんですかってよく言われるんですよ。ハワイにもね、一月半ぐらい、去年と一昨年家族で滞在できて、非常に僕は快適な生活ができたなと、あの時思ってたし、まあ今年もまた行きたいなと思ってるんですが、今年は、そうですね、行きたいなと思ってるんですけど、って考えると、それを準備ですかなんて言われるわけですが、でもね、それってこともなくて、実は僕は、海外に移住したい欲求ってそれほど、ないんですよ。なんじゃそらっとかもしれんけど、それほどないんです。でも住んでた、ちょっと住んでみたんだけどね。住んでみたから移住したい気持ちがなくなったんじゃないですよ。もともと移住したいって欲求がそれほどないんですね。なんだけど、でも会社員してる時もそうだけど、やっぱり落ち着きがなく刺激を求めてこう動き回ってた記憶がありますね。会社員の時も休みを全部使って移動してた気がするし、当時はバリ島によくね、友達とか一人とかでサーフィンしに行ってる時も至福の時間でした。もうずっといたいなと思ってたこともあったしね。で、起業してからもおかげさまでいろんな国に行くことができたしね。それもすごくハッピーな時間だなと思っておりまして、もっともっととは思ってるんですよ。もっともっと行きたいと思ってますが、でも移住したいってわけじゃなくて、 まあ、住むってことはよくありますよ。だから一月ハワイにいるとか、一月どこそこにいるとか、まあ、夏の地中海沿いのね、ところにもちょっと行ってみたいななんて思うし、住んでみ、滞在したい、もうちょっと長く滞在したいなと思うんですね。そういう欲求はあるんだけど、住んでみるってことは、欲求があるけどね、拠点を移すというふうには思わない。僕にとって大きく違うんですよ。住んでみることと、半年でも3ヶ月でも1ヶ月でもいいんだけど、住んでみるってことと拠点を動かすっていうのはちょっと意味が違ってですね、僕は日本という拠点を動かすって意味が実はないんですね。これはだいぶ時間経ってからこう思い始めたんだけど、何年か前はそれすら分かってませんでしたけどね、行きたい行きたいしかなかったですが、それは多分ね、冷静にいろんなところに行かしていただけたからこそ思うことなんで、行かしていただけたってお前が言ったんだろうってことだから行ったんですけど、いろんなところに行ったとか、ハワイという非常に素晴らしいところに滞在をできたということも含めて、行ったから思うことなんだけど、やっぱ東京っていう場所がね、東京という場所が、日本というよりも東京という場所が僕の知っているだけの世界ですよ。全ての国に行ったわけじゃないですからね。だけど僕の知っている限りの世界観だと、世界中で一番住みやすいんですね、僕にとっては。なぜかというと、サーフィンっていうことを考え、サーフィンばっかですね。サーフィンって考えると、年間にね、コンスタントに波が割れるって、非常にいい波が割れるっていうのは、千葉なんですけど、千葉、冬は寒いからね、嫌だけど、でも、やっぱ波が割れるという、で、しかも近いんですよ、東京からはね。そして、世界有数の大都会ですよね、大都会。あと、刺激的な人と会おうと思ったら、東京が一番便利。なんですよね。あと、仲間がいるのもありましょう。僕は生まれは大阪ですから、東京には、幼馴染もいませんのでね。もちろんいるけど、引っ越した奴らがいますからね。いるけれども、そういうこと、ふるさとではないけれども、なんかこういう理由でね、自分が生まれ育った故郷が好きというよりも、やっぱり一番好きなんですよね。好きっていうか、住みやすいなと思うわけですね。だからこれを上回る土地があれば、拠点ごと移したいなと思うかもしれないけれども、やっぱ総合力では東京は圧倒してるなぁと自分では思う。だって自分のアイデンティティっていうのはその日本人だしね、僕は。趣味嗜好もやっぱり食べ物も全部日本のものが好きですからね。って考えていくことができるなぁと思っていて、だからましてや、住居を捨ててね、住所というものを捨てて、社会保障もある程度放棄して、家族とか一人で世界中を旅しながら暮らすというパーマネントトラベラー PT って言いますけど、それに憧れる人も結構いると思うんですが、そういうのも僕はあんまり興味ないというか、ほとんど興味ないんですよね。年を取ったんじゃない、これはでも昔からそうだと思うんですよ。今はそう思ってます。だから移住する気ないんですかっていう答えについては、だからする気はないですよということで、準備をしているわけでは全くないんですよね。もちろん可愛い娘がね、留学するわなんて言って言っちゃったらついていっちゃうかもしれませんけど、それはもう個人的思考の問題だからちょっと違うじゃないですか。でも留学だってね、その期間経てば帰ってくるんだろうし、僕も帰ってくるだろうし、もう住むんじゃなくてしょっちゅう行ってね、マンションとか借りちゃうかもしれないぐらいのもんだと思うんです。で、要するに好きなところに出かけて、好きなところに行きたいと、好きなところに出かけて好きな期間だけそこにいたいということが僕の望むライフスタイルというふうに、シンプルに思えるようになりましたね。逆にそれが拠点を落としてそこにさえいれば幸せだとか、どこにいれば僕は幸せなんだろうかって場所を探している旅をしているわけでは決してないなということも、すっきり何カ国もね行ったことで分かってきたなということがあります。ついさっきでも持っておきたいって言ってる自分がいるけれども、それはだから行きたいところとかリピートしたいところを探しているのかもしれませんけどね。だけど住みたいところ、どこに移住するべきだとか、日本から出ていくために探しているんだという意味合いでは僕は少なくてもないのかな。そういう人もいるから、それはそれでいいじゃないですか。だからあったかいところに移動して旅してサーフィンするのが好きなおっさんなんだなというのがシンプルなところで、家族もそれが好きだったらいいなということぐらいだから、自分好きですね。なんかね、自分のことばっかりですか。もちろん、教育とか、子供が、見聞を広げるって意味では、いろんなところを見てほしいなと、強制的にそこを好きになれっていうのは変ですしね。だからこそ、移動をね、強制的にするってつもりもないのもあるのかもしれませんね。まだ判断できてないから。でも、教育といいますか、子供にいろんなところを経験してほしいって意味では、そういうのが好きなおっさんに、少しは付き合ってもらうだけでも、意味があればいいなというふうに都合よく解釈はしておりますが、でもそういう意味ではサーフィンできないところも見てもらった方がいいのかなと思ってるんでね、それは考えてますね。 というのを考えております。で、話変わるんですけど、僕の話はいいんですが、でね、今のライフスタイルに今日不満がある人も多いじゃないですか。僕も当然相談たくさんいただきますが、そういう人の中にはね、旅するという、要は僕みたいな感覚で旅するだけで良いと本当は良いのに、実は移住しなければならないというふうに、思い込んでいてね、いう人もいる。で、移住の準備ばっかりに集中している人もいるし、逆に移住しなければいけないぐらい日本には向かない人なのに、旅の連続をすることによって旅でいいと思い込んでてね、旅でこう満足して帰ってきて、またストレス溜めて、また旅で満足してという、非常にストレスを抱えたような、世界中旅してるけどストレス抱えてるみたいな人もいたりするわけですよ。これもね、だから冷静に考えた方がいいと思う。海外が好きと一言で言っても、多分そういう3種類ぐらいの人がいると思うから、自分がどこにいるかって考えた方がいいので、だから旅するだけでいいんだったら、そんな移住とか言わずにね、とか企業がとか言わずに、LCC とか使ったら、アジアの近隣だったらいくらでも行けますから、すごい安いから、でやって根性で会社も2、3日はその弾丸でいいから行ってくればいいじゃないかというふうにも思うんですよ。じゃあ逆に、移住ってことでしかスタイルが満たせないということなんだったら、貯金使って旅行に行ってね、発散するという暮らしをするんじゃなくてね、やった行きましたとかじゃなくて、いや、そのお金を少し使わず、しっかりと未来のため、移住っていう方法っていろいろあると思う。ビザを取るのもいろいろ難しいのもあるしね、いろいろあるけれども、そのためにお金を使ったり時間を使う方がいいのかなと思いますんでね、まあ一概に海外とか、まあいろいろね、自由と言ってもね、具体的にはみんなが見ているところが違うので、考えてみるといいのかななんて言って、昨今の海外ブームなんて見てて、僕の周りだけかもしれないけど、そう思いましたね。はい。まあ、これはまたみんな話しましょうね。ということで、僕はまた今年もいろいろ行ってみたいなと思っております。家族もね、一緒に行きたいと思ってますけどね。で、次です。お知らせだ。先週ちょっとお話ししてみたんですが、コンテンツラボ横乗り部。まあ、主に、括弧サーフィンでございますが、横乗りだったら何でもいいですけどね。サーフィンの興味がある方、クリックしてくださいっていうことでクリックいただいて、で、何もアクションなかったので、Facebook のグループを作ってみました。Facebook のグループでございます。で、サーフィンを、まだしてない人でもいいですよ。興味があるだけでも構いませんね。やってみたいなとかでもいいので、大学会ですから、Facebook グループでですね、ぜひ、参加してみてください。参加っていうか、参加するってクリックするだけで参加できますんでね。コンテンツラボ横乗り部と、検索、Facebook で検索します。コンテンツラボ横乗り部とか、コンテンツラボサーフィン部と Facebook で検索すると出てきますんで、ぜひ、そこに参加してみてください。それでなんかね、みんなで話すだけでも面白いと思うし、仕事のこと別にそこでは言いませんので、ね、面白いと思うし、どっかにサーフィンがね、一緒に行けたりとかすればいいと思うし、逆に僕んとかこういうのであるよとかっていうので、盛り上がれば面白いなと思ってますんで、こういう文化的な音ところといいますか、横乗りというライフスタイルみたいなものにね、触れてみたいなという方だけでも、面白いんじゃないかと思いますから、ぜひ参加をしてみて、何を必死に誘ってるんでしょうね。でも興味があれば、言って、参加してみてください。なんか興味があるとおっしゃった方と、サーフィン部の方に参加する方の率がちょっと悪いので、なんかわかんない、僕もわかんないんだけどね。まあ、それはそれで興味なければいいですが、興味あればぜひね、お話ししましょうよというところですね。はい。ということで、今日も以上になります。それでは、また来週も張り切ってお送りしますが、質問なんか取り上げてほしいことがあればですね、匿名でいいから連絡をしてください。あと、サーフィン部の方もエントリーお願いします。あと、アメリカ、オーストラリア、香港あたりには、おそらく行くと決めていますんでね。現地の方、ぜひご一緒しましょう。ということで、今日は以上にいたします。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴、どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。